次に質問順2番3番住谷勉議員。
はい、3番住谷勉です。
3番住谷議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、今までの一般質問で、町長よりいただいた回答について4点ほど現状と今後の対応について、見解をお聞かせください。1番目の質問を行います。高速道路脇の北テニスコート6面ほどございます。一昨年度9月の議会で私が次のように質問をいたしました。北テニスコートは劣化が激しくプレーに危険が生ずるような状態であります。町のホームページには各種大会や合宿に最適と書かれております。お客様は事前期待が裏切られ町の姿勢が問われるので早急に対処すべきではないでしょうかと。この質問に対して町長は、ホームページを確認してないが現場と合わせて確認しお客様にがっかりされても怪我をされても困るので十分検討した上で迷惑がかからないようにすると回答されました。現在のホームページも以前と全く変わっておりません。各種大会や合宿に最適と書かれてます。テニスコートの劣化は当然さらにひどくなっております。今後の対応をお聞かせください。
住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、この件につきましては以前にもご説明いたしましたが中央公園の施設更新につきましては公園施設長寿命化修繕計画により社会資本整備総合交付金を活用して順次整備をしていく予定であります。平成23年9月議会のご質問にこの北テニスコートにつきましてはお客様を受け入れる体制として早急に改築する必要がありますが予算も限られており順次整備をしていくこととしたいと思っております。また再質問では現場を見て十分検討していくと答弁し担当課に検討させております。その検討内容を申し上げますと表面の修繕だけでも多額な費用が発生するので修繕をするなら作り替えた方が良いかまた作り替えるならテニスコートが良いか一部テニスコートを残して別の施設にするかなどについても検討しております。また現在中央公園施設利用者等にこれからはどんな施設があったら良いかアンケートを取っておりますのでこのアンケートを参考に今後の整備方針を決定したいと考えております。しかし今現在北コートにつきましては劣化が進んでおり早急な対応が必要でありますが修繕では簡単に整備できないため当面貸し出しを控える方向やどうしても使いたいという利用者にはコートの現況を理解をして使っていただくなどの方策を検討してまいりたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を行います。前回の質問の時に町長が言われましたように、中央公園についてのテニスコートこちらについて、改修を行っていくということは前回伺いました。ただ私が申し上げているのは北テニスコート6面これが非常に劣化をしていて今 今年の5月のゴールデンウィーク、これも私確認に行きましたら、6面すべて、プレーをされてました。で、私もちょっとお客様に、プレーをされている方に伺ったところ、ひどいねと、なんとかならないのかなと、そんな話をいただきました。で、私も予算の都合が当然あると思います。ですから、町長最後に貸し出し方法を考えるというふうに言っていただきましたけれども、現状は、中央公園、これは1時間1面800円。北テニスコートは1時間、700円です。これ私の調べた範囲内のことで、おそらく正しいと思いますけれども、100円まあ違うんです。町長が先ほど言われましたように、私もそのお客様が納得されれば、これは嬉しいことかなと、そんなふうに思います。ただ今はホームページでは合宿や、各種大会に最適ということで、中央公園も北コートも一緒に、18面と6面ですか、24面ですか、一緒に書かれてます。今の状態ですと、やはり何か果物屋さんが美味しいリンゴですよって言って、ちょっと腐りかけたリンゴを売ってる、そんな何か欠陥のその商品を売ってると、そんな状況だと思います。ですから、もし北テニスコートを貸し出しをするんであれば、正確にその状況をお客様にお伝えして、劣化が激しいから、200円にするのか300円にするのか、その辺はまた、検討していただいた中で、お客様が正確な情報を得て納得されてやられるんであれば、私もいいのかなと思ってます。ですから、ぜひ貸し出し方法をきちんと検討していただいて、北テニスコートのその売り上げが財政を圧迫するとかって、そういう金額ではないと思いますから、要はお客様が、満足して帰られるかどうかは、そのプレーされた個々によって違うでしょうけれども、最低現状を把握した中でお客様が選択して使われると、そんな状況をぜひ速やかに作っていただきたいと思います。
住谷議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
会長。
町長、
今ほどホームページの話も出ておりますので、ホームページと現地の北コートが多分、ずれてるんだろうというふうに私も今感じました。そんなことを含めて、せっかく使っていただいている皆さんから苦情や、それから事故がないようにしてまいりたいと思いますので、早速担当の方に、現地を確認をして対処したいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
私が求めておりました答弁いただきましたので、次の質問に移りたいと思います。
住谷議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
はい、2番目の質問に移ります。万年橋、かっこマス止まり簡易式トイレについてです。今回万年橋と表現したのは、私が子供の頃はあそこは万年橋と呼び、マス止まりはもっと下流でした。地元の方からもその昔の名所はもっと大事にしなければいけないよと指摘を受けましたので、今回はあえて万年橋と言わせていただきます。 私の次に質問される大先輩の半沢議員も観光地のトイレということで万年橋という名称を挙げておられます。昔からのその名称を大事にしていただくことも要望して1回目の質問を行います。こちらも一昨年度の9月の議会で、万年橋マス止まりのその簡易トイレは利用人数も多く不衛生であり観光立地としてふさわしくありません。夏場観光の人気スポットである川遊び場に簡易式トイレを置くこと自体お客様に受け入れられないのではないですかという質問に町長は次のように答えていただきました。湯沢の素晴らしい自然環境は最大の観光資源でありそれを目的に訪れる観光客は多いと思う。自然を楽しむ場合にまず問題となるのはトイレであり観光客が集中する場所に必要不可欠と考える。湯沢の川遊びスポットをどこにするかを改めて検討しトイレの問題、ゴミの問題等に十分対応していかなければならない。人気の落ちる場所にならないように取り組んでいくと回答されました。いまだに簡易式トイレです。昨年度以降追加をされましたが、ぜひ、水洗トイレの設置をお願いしたいと思いますが、町長の見解をお伺いします。
住谷議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。
町長、
ご質問につきましては一昨年の定例会で答弁しておりますが、毎年万年橋も含め湯沢の夏場の川遊びスポットは自然と涼を求めて多くのお客様で賑わっております。今朝も NHK でやっておりましたけれども、富士山あるいはまた長野方面で、オリンピックがございましたが、その後の、跡地の使い方とか等について非常に、困っているというあれが出ておりましたが、どこ行ってもやっぱりそういうところがあるのかなというふうに感じたわけでありますけれども、観光スポットのトイレの整備と維持管理は観光地の課題であります。これも私もそう思います。万年橋のような夏季の短期間だけの需要を考えた場合、きめ細かく見回りや清掃を行うことにより清潔を保ちながら簡易トイレで対応をせざるを得ないというふうに現状では、考えざるを得ないという状況であります。トイレの機能上簡易トイレというだけで汚いイメージで見られておりますけれども、掃除等がきちんと行われ清潔さが保たれるということが一番肝心なことだと思います。なお迷惑のかからないよう奇数の増設などについて検討を行うとともに、観光地のイメージダウンにならぬように清掃等の維持管理についても徹底するように指示をしてありますので、なんとかご理解をお願いしたいというふうに思っております。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を行います。観光地におけるトイレの重要性、十分お分かりになられているという回答でしたが、しかし簡易式トイレで、行うと行くという回答だったかと思います。一昨年の町長にもお話ししましたけど、私、お盆の時に11時から2時までですか、数を数えました。227人。その時の町長の回答には、議事録ありますけど、1日おそらく50人ぐらいの使用でだろうというような回答をいただきましたが、実は去年のお盆も数えました。 203人でした。で、回数を多くしてその清潔にするよということでしたけれども、まあ、担当の課長さん含めて、皆さんがご覧になられたかどうか、私も途中で、もちろん見ました。昨年同様やはり衛生的な状況とはではなかったです。で加えてですね、川遊びでトイレがなかったり不衛生だったりすると、私も経験ありますが、おそらく町長も経験あると思うんですけど、川の中で用を足す人が出てくるんです。これはなんか非日常的で非常になんか開放感があって爽快だったような気分を思い出しますけど、これが非常にこれも不衛生なんです。やはり湯沢は、ね、夏場観光、あれだけの岩があって魚があるところで泳げる、これは石打ちの方に行きますと川が広くなって岩場で泳げるっていうところはほとんどないんです。やはり湯沢のその夏場における大きなその売りになるんだと思います。それ以上にまたトイレをその整備するっていう気持ちというか心が、まあ、観光立地の基本なのかなと、そんな姿勢で観光行政に当たることが、やはり湯沢町の観光の活性化に通ずるのかなと、そんな思いもいたします。簡易式のトイレっていうのは、私も建設現場とかあるいは、ボランティアで出かけた時とか使うことありますけど、その他でこの例えば新幹線の駅のすぐ近くですね、10分ぐらいで川遊びのスポットに行けるわけですけど、そんなに交通のいいところで簡易式トイレを使うっていうことは、今ましてお金を払って湯沢にいらっしゃってるお客様に到底受け入れられるとは思わないんです。町長の見解はいかがですか。
住谷議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、私自身が今議員が言われましたように、スポットが、スポットでお金を観光として稼いでいるかどうかについてはちょっと私もちょっと調べてみないと分かりませんけれども、いずれにしろ、大勢の皆さんがそこを利用されているということは事実であるというふうに認識をしておりますので、すぐ前の方に、道挟んで前の方に、素晴らしく広い町有地があって、そして、家を建てるというような方向で計画をされた場所があるわけでありますけれども、あの辺について私も今、乗田工学の跡地と合わせてどういう方向で使ったらいいかなという思いで見ているわけでありますので、そういう方向性が出たところで、固定式のきちっとしたものができればというふうな思いで今見ております。だから早急にと言われるとちょっと困るなという感じがしております。ただ将来的にそういうことも必要であるだろうと思いますし、それからまた今日の NHK のテレビなんか見ておりて感じたんですけれども、自然の中、これ大勢の皆さんが利用されるということは確かにありがたいことだろうかなというふうにも思いましたし、どういう形で湯沢の自然が使われ、そしてどういうふうに使われてどういうふうに思っているのかなということでありますけれども、これ場所がちょっと違いますけれども、あそこの もうちょっと下流の方に、ジビル園があります。あ、このトイレがあるんですけれども、あの橋の下でキャンプをよくやってる人がいます。そのキャンプの生ゴミはあの便所のベンチに捨てられて、そして便所が詰まって、そのたんび10万円ぐらいずつ修理費がかかったというような状況もありますので、まあ、その辺の感じのこともよく調査をし、そして、取り組みをできるそういう体制を整えた中でまた考えたいなというふうに思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
要望だけさせていただいて次の質問に移ります。やはり観光立地、8割の町民が何らかの形で観光に恩恵を受けていると、そういう町ですから、やはりお客様が望むことが何か、お客様が望むことを提供する、基本それがなければおそらく、自ら私たちが観光立地ですよと言っても、お客様はそうは思わないでしょう。観光立地かどうかを判断するのはいらっしゃったお客様が判断することだと思います。まあ、ぜひ観光地とトイレというようなことをもう一度しっかりできれば考えていただいて、観光要請に、取り入れていただきたいと思います。あとはこの後に、また私の後に大先輩の犯罪議員から観光地のトイレ万年橋についても話が提案があるようですので、大先輩にお任せして次の質問に移ります。
住谷議員に質問事項3についての1回目の質問を許します。
はい、3番目の質問に移ります。湯沢高原についてです。12月もいたしましたので、またかと思われるかもしれませんが、またいたします。去年の3月の議会、いろいろ湯沢高原の件で、揉めたということはありませんが、いろんな意見が出ました。その昨年の3月議会で こういう質問をさせていただきました。湯沢高原の再整備に5年で7億以上、約7億円、10年で、10億円以上の投資計画ですと。その投資計画に基づく事業計画はできているんでしょうかという質問に、町長は、事業計画は当然立てなければ予算を組めないわけで、計画はあると答えられ、執行部は事業計画は、当初予算が決定したら細部を検討し皆さんに提示すると回答をいただきました。未だに町としての投資計画に基づく事業計画や収支計画、公表されていません。今後の対応はいかにされるのかお聞かせください。
住谷議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。湯沢高原の事業計画、収支計画につきましては、これまで再整備計画に基づいて当該年度ごとに説明をしてまいりましたが、資料を整理して適当な時期に報告をさせていただきます。と言いますのは、まだ昨年度の分というか、まあ、今年の周期の分まで、その資料を提出してもらってませんので、現状ではちょっと 時間がかかるかなというふうに思っております。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問に入ります。3月の時に、昨年の3月ですね、伺いましたのは、予算を計上するにあたってはやはり事業計画や収支計画に基づいてこういう金額が必要だから予算に上げるんだと、そういうことではないですかという質問をさせていただきました。ここに議事録もあります。町長もそういう意味で、事業計画はあるんだと。ですから今年のその年度末、 SRS の年度末は5月末ですけども、私がお願いをしているのは、あるいは町民が高い関心を持っているのは、都市計画が5年で7億以上ある、10年で、10億、約10億、これは再整備計画なんです。その他に町の持ち出しがどれくらいあるんだろうと、再整備計画のその5年で7億あるいは10年で10億円という以上に、今回の契約ですと町の持ち出しが非常に多いわけです。累積赤字が解消するまで、500万は SRS からいただきますけれども、その他の諸経費や建物の改築、借地料、それから施設料用、以前は4200万いただいてましたけど、それも減免しているわけです。要は、再整備計画以上に町の持ち出しは非常に多いわけなんで、そこのところも踏まえた中で今後5年どういう推移になるんだろう、そこをきちんと検証していかなければ契約終了前、1年前にまた次年度の契約について判断を下さなければいけないんですけれども、それが町に公表されなければ町民の方の判断はなかなかできません。我々も判断はなかなかできません。私たちの手元にあるのは、昨年度 SRS さんが SRS さん独自のその売上と経費と、それからいくら利益がある、それしかないんです。要はそれ以上に町の持ち出しのお金ってのは非常に高くな金額が出るわけです。その件を淘汰した中で、湯沢高原は湯沢の観光の私も目玉だと思います。ですから利益が上がらなければやめるべきだとか、そんな考えはもうとないですけれども、町がいくら持ち出しをしてこの程度は回収できるなとか、これはもう回収できないなとか、夏についてはどうだろう、せめて冬についてはどうだろう、その辺の数値というものは当然町民にも知らしめて、知っていただいた中で多くの意見を聞いて、次年度といいますか、次の契約について考えるという必要性があるのではないでしょうか。そういう意味では SRS さんのその決算によるその収支計画とかということではなくて、町独自の収支計画です、あるいは事業計画です。5年後のこんな姿になるんだろうと、先々のことですから、それがもう全てぴったり合うか、そんなことは求めていません。要は町がいくら出して湯沢高原をどういうふうに判断しなきゃいけないのかなという資料として必要なんではないでしょうかと、そのように申し上げているんです。見解を聞かせてください。
住谷議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
予定といたしましては6月12日の全員協議会で、皆様方にご説明をしたいというふうに考えておりますが、まあ、中身的には基本的な事業計画、収支計画につきましては広報ユーザーは平成24年4月30日でお知らせをした通り事業を進めておりますが、まあ、今ほど申し上げましたように6月12日全協議会でご説明を申し上げたいというふうに考えております。現状では私の手元に今そういう説明できる資料がありません。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
6月12日に、ご説明いただけるということですが、ありがとうございます。6月12日っていうとかなり、今日が6日ですから6日間ぐらいしかないです。これ結構少し時間をかけてでも6月12日にはそれなりに、まあ、説明いただいても結構ですけども、5年間の町としてのその、まあ、こういう数字だよということを出すにあたってはかなりあれですよ、年度の想定が必要ですから、まあとにかくじっくりとできるだけ精度の高いものを作っていただいて町民の皆さんには公表していただきたいと思います。決してすぐにということで望んでいるわけではありません。次の質問に移ります。
住谷議員に質問事項4についての1回目の質問を許します。
はい、4番目の質問で1回目の質問を行います。昨年度策定しましたその新しい湯沢町観光振興計画についてです。これはつい3月の議会で次のように質問をいたしました。新しい観光振興計画に観光資源を地域ごとに整備開発する、湯沢神立土たる苗場神楽の各特徴を生かす、そのように新しい観光振興計画には書かれていますと。で、各地域の皆さんは自分の地域の振興計画案にとても関心を持っています。前の観光振興計画を踏襲するとしている各地域に対しての考え方はどのように周知徹底するのでしょうかと質問いたしました。執行部からは新しい観光振興計画のダイジェスト版を全校配布するときに周知すると回答をいただきました。新しい観光振興計画のダイジェスト版、これは全校配布されましたが、各地域に対しての考え方は周知されておりません。今後の対応をお聞かせください。
住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、前回の一般質問の答弁の中で答弁させていただきましたが食い違いがあったようでありますので、以下の点を整理して述べさせていただきます。住谷議員は新湯沢町観光振興計画は全湯沢町観光振興計画の観光資源をエリアごとに整備開発することを踏襲すると言っておられましたが、新観光計画が踏襲すると言っているのは観光客のための観光地づくりではなく住民のための魅力的な街づくりという考え方を踏襲することとしております。新観光計画は全観光計画のエリアごとの個性ある観光の街づくりという考え方を維持しつつ街全体の観光協会の穏やかな統一と組織強化を目指すという考え方に立っております。新観光計画の基本戦略3では地域資源の整備及び活用として 私たちは持続可能な地域づくりのために、湯沢、神立、湯沢、土だる、神楽、苗場神楽の各エリアの特徴を生かし、地域の人たちの生活や、なりわいを観光資源として活用することとしております。その中の先日の一つとして、新観光計画のもとに、観光資源としてエリアごとに整備開発をすることとしているわけですので、全観光振興計画に基づき、エリアの観光資源等の整備開発をするということではありません。したがって、全観光振興計画に基づく観光資源としてエリアごとに整備開発の説明ではなく、ダイジェスト版では新観光計画に基づく内容となっており、町が行うエリアの観光資源の整備開発の説明については5年間の主要事業を予算化した段階でその内容を説明してまいりますのでご理解をお願いをいたします。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、ちょっと今観光振興計画の件でいろいろお話されましたけど、非常に概念的なことで私本当にあれを見てもそうですし理解に苦しむんです。それはまあ私のちょっと理解力不足かもしれませんけども、で今ちょっと各地域エリアのその観光資源の整備について全観光振興計画を踏襲するわけではないと、そんないうふうにおっしゃいましたね。ここに2月5日今年ですね、全員協議会その議事録があります。ちょっと読んでみますね。これ私が質問しました。前回の計画では、観光振興計画では、地域別エリア別の方向性が細かく出ている。今回はそれを除いて、全般的なことで書かれているが、どういう意図でそうなっているのかという質問をいたしました。執行部はこう答えています。エリア別を全部網羅した作り込みになっていないが、それを含めて全観光振興計画を踏襲しつつという表現でその部分を表している。ここに議事録ですからあります。私が10年前の計画では、その前にですね、まあいいですよ。10年前のいわゆる前回の観光振興計画では、地域別エリア別の方向性が細かく出ているけれども、今回はそれが出ていないけれども、どういうわけですかと、その質問答えに対して、その質問に対して、全観光振興計画を踏襲しつつという表現でその部分を表していると。で、その部分を入れないと、これ私の質問ですよ。その部分を入れないと、町民から理解されにくいと感じると。その答えは、全観光振興計画が無効になったということではなく、踏襲しつつということでそれを表現しているんだと、そのように答えていただいているんです。ですから私は前回も各地域やエリアについての考え方は前の観光振興計画を引き継いでいるよという回答をいただきましたので、それは各地域の方は関心の高いことですから、どうやって周知するんですかという質問をしましたら、新しい観光振興計画を配布するとともにそれは行いますと、そういった回答をいただいたんで、またなされてないんで質問をしてます。そこは大きく違ってるんですけれども、町長、どのようにお考えですか。
住谷議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、それこそ私の方が質問したいような状況であります。
産業観光課長、
はい、
岸野課長、補足説明。
産業観光課長、岸野でございます。町長の答弁に対する補足説明をいたします。2月の全員協議会での発言は私の発言だったはずです。その時の気持ちでございますが、各エリアのですね、各エリアの施設を整備することに対するものについて踏襲すると言っているわけではございません。各エリアの特徴ですね、それぞれの全観光計画の各エリアに対するその特色って言いますかね、そういったものをちゃんと考慮していきますよという意味での答弁でございますので、施設そのものを踏襲していくという考え方ではございません。ちょっと言い方が悪かったのかもしれませんが、私の気持ちとしてはそういうふうに言ったつもりでございます。ですので今回の答弁とそこに齟齬があったのだと思いますので、その点については、全員協議会での私の発言が非常に分かりづらかったということで、この場を借りてお詫びをいたします。訂正をさせていただきます。以上でございます。
住谷議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問を行いますが、通告してあるんで先ほどのちょっと答えになってないと思うんですけど、通告してあることなんで、ちゃんと答えていただきたいと思いますが、まあいいです。3回目の質問です。今全員協議会での捉え方がちょっと違ったというお話でしたけれども、3月の一般質問の時には私は、新しい、今、そこにありますけど、新しい観光振興計画案と古い観光振興計画案、これをここに用意して、古い観光振興計画案には三俣、苗場神楽、あるいは土樽、そして湯沢神達、こんな方向性が書いてありますよと、こういうことを周知することが大切なんじゃないですかと、エリアごとの その集合体が湯沢町の全体の観光につながるわけですから、そういうエリアのことをの考え方を各地域の方に、公表する、それが全てできるかできないかは別ですけれども、そういう話の中でどうやって周知するんですかというふうに伺ったんですが、その時に、そこまで私3月の時は、示した中で周知方法を伺ったんです。それはちょっと行き違いがあったようですけども、それじゃあですね、3回目最後にしますけれども、新しい、観光振興計画基本戦略3、地域資源の整備及び活用、そこに、それぞれ行政、それから団体、事業者に役割が書いてあります。今の話ですと何か各役割を作ってありますけど、各地域に対しての考え方がない中で、行政や新しい観光振興計画に書いてありますけれども、行政や観光協会、事業者等の、それと一般市民 の役割を明確に、示し、共にまあ推進をしていくんだというようなことが新しい観光振興計画に書いてありますけれども、どんなことをやろうとするのか、あるいはどんなことが目標なのか、それが各地域でわからないのに、どうやって役割を分担するのかなと、非常に不思議なんですが、質問します。観光資源の調査研究、行政二重丸になってます。それから観光資源をエリアごとに整備開発する、行政二重丸になってます。何をやられる予定かお聞かせください。
住谷議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。
まあ今ほど私が今住谷議員から言われていることについて手元にありませんので即答はできませんけれども、まあ機会を捉えてご報告させていただきます。終わります。
町長の答弁が終わりました。これにて質問順3番住谷議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻、
はい、ちょっと待ってください。一般質問の進行にちょっと意義がある。
はい、7番、
南雲豊です。ただいまの住谷議員からの一般質問は町長に対する一般質問であります。これに対しまして町長から担当課長に答弁、補足答弁を求める指示がなければ当然町長を答えなければいけないことであります。しかし今、町長から指示がなかったように感じたんですが、これは議長独自の判断でしょうか。
今ほどの7番南雲議員の質問についてお答えをいたします。住谷議員の質問に対して町長が先ほどの答弁がありました。それについて住谷議員の質問について補足をさせようと自分自身議長として私が考えて産業観光課長に答弁をさせたところです。はい、
7番の南雲豊です。それはおかしいんじゃないですか。というのは町長に対する一般質問であります。当然町長がそれに答えて、そして町長が補足説明を求めるのは町長の役割だと思う。町長の責任だと思う。でそれを議長を指示するのはおかしいと思うんですが、その辺は何か根拠あるんでしょうか。
それは、南雲議員の質問についてお答えをいたします。一般質問をされている住谷議員の質問について、答弁を質問についてお答えをしていただくために私の方で、確かに7番の南雲議員が言われている通りだというふうに思いますけれども、私の方で答弁をさせていただくように、まあ、指示をさせていただいたところであります。ただいまの時間3時47分です。暫時休憩いたします。16時まで休憩いたします。